アルビノエンターテイナー、笠谷浩二です。
あんこ大好き声優、平井正幸です。
もうね。
うん。
それはしょうがないよ。
え？
それね、いつも通りやりましょうみたいな話で、僕らは、ね、この、いつも通りやってます感の顔でさ、
うん、
今座ってますけど。
いや、いつも通りでしょ。何を言ってるんだい、笠谷くん。
いつも通りなわけないじゃん。うん、
え？
ほら、このね、うん、いつも通りやりますよって、言ってることがもういつも通りじゃないんだ。しょうがないんだよ。
しょうがないね。
それね、うん、その、ね、どこ、いつのどこだかわからないけども、
うん、
テレビに映されるかもしれない状態で、
え？
カメラ回されてる中、
マジで？
ポッドキャストなんかやってたら、それはね、そもそも、誰もいない、
うん、
僕ら二人っきりでやっているトーク番組の時は、
うん、
少し常軌を逸した、
うん、
日常ではない異常性をはらんだ喋りでやっているわけだから。
え、そうなの？
そんなの、え、
え、
違うの？
え、日
常、え、おい、ちょっと待ってよ。 あれが僕の人間あれが僕の外でのちゃんとした顔だとするならば、
え、笠谷浩二そのまんま出して
る。いや、危ないだろ、危ないあれを本当に僕がさ、うん、そのなんですか、
うん、
普通に渋谷のハチ公前あたりで、
うんうん、
喋ってたら、
うん、
異常でしょうよ。歯じゃないよ。だからね、うん、その、しょうがないんだよ。もう、ドキドキ感が出ちゃうのはしょうがないんだけど、
うん、
でも、努めて、まあ、いつも通りに、
うん、
やっていきたいと思いますけどね。
はいはい。
春ですね。
そうね。
そ
う。ちょっと聞いてよ、カスヤ。
まあ、
なんかね、
聞きますよ。
ちょっと聞いてくださいよ。
聞きますよ。平井さんが言うことは大体何でも聞きたいからさ。
う
ん
う
ん、
ちょっとね、最近ね、
うん、
うちの前がね、ちょっと騒がしくてね。
うん、どうしました？
なんかね、
騒ぎか？
騒ぎか、なんか事件かって思ってね、
うん、
外見たらね、あの、桜が綺麗なんですよ。
いい話だね。
いい話。
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 うちの前が桜が綺麗だね。いい話だね。
いい話なんだけどね、あの、その桜の木の下で、あの、宴会が始まっちゃうんですよね。
家の前の桜の木の下ってことは家の前だね。うん、
家の前。
そう。家の前で。
その言葉通り家の前の桜の木の下で宴会が、花見が行われて
る、ね。平井さんって、
うん、
どこかしらの公園にテント張って暮らしてるんでした
っけ？え、そんなサバイバーじゃないよ。
あれ？
あ、なんかね。
家の前で花見、うん、宴会が行われるなんて、ちょっと、異常、やっぱりほら、状況をした話じゃないか。
日常、日常。あのね、うちの前がね、なんか、あの、ちょっとした、あの、通りがあってね、
うん、
あの、歩道みたいな感じの、あの、うん、桜並木が綺麗なところがあるんですよ。あるんですよっていうか、目の前がね。
まあ、だから、家の前の道がそうなんだね。
う
ん、
そう。
うん、
で、ああ、桜が綺麗だから、いいなって、この春の時期、いいなって思って、住んでたんだけど、
うん、
なんか、気がついたら、そこに、あの、シート引いて、あの、花見の宴会をする、あの、パーソンが、
で、
あの、いらっしゃるっていうこと
で。ピーポーでしょ？
まあ、ピーポーか。
パーソンって、一人、一人か。
パーソンズ。まあ、いらっしゃってね。
うん。
うん、で、こう、まあ、別に昼間とかはまあいないからね、いいんだけど、結構夜遅くまでね、夜桜だっつって、あの、ワイワイ、あの、飲みや歌え、あの、歌ってはないか、うん、ワイワイされてるんですよ。う
ん、いや、ちょっと待ってね。
え、何？
まあ今僕の頭では、
うん、
まあ 3メートルぐらいかな、
うん、
が、まあある程度のこう、道。があって、
うん、
両方にはこう住宅が建っている、
うん、
で、まあ、そこに木が桜がある、
うん、
っていう状況が浮かんでるわけですよ。
そうね、うん、
でその桜の木の下にシートを引いて、
うん、
ってことはこれ路上でしょ。
あのね、厳密に言うと公道ではないわけよ。
いえいえ、
あの、
行動か主導かって聞いたよ。路上でしょ。
あ、路上ね。うん。
道の上でしょ。
なんかね、段差みたいなところがあって、その、うん、桜の木の植わってるところは、
うん、
なんか、ちょっとした、スペースができてるわけ。
え？
なんていう
ステージ、特設ステージ、
ステージで走ってるんだけど、なんかその道なんだけど道じゃない、
あ、謎謎かなんだ
道なんだけど道じゃないスペースがあって、
ああ
だからそこがちょうどよくシート引ける分ぐらいのスペースがあるのね。
なんかね、まあ、それはだからちょっとさすがに家の前だから写真を撮って見せるわけにもいかないけど、うん、ちょっと見ないともう分かんないな、その感じ。まあ、とりあえずその目の前、うん、家の目の前で宴会が繰り広げられるわけだね。
そうそう、楽しそうだからいいんだけどね。
うんうん、いやだからほら平さんぐらいだったらもう混ざっちゃえばいいんじゃない？うん、
あ、そっか。
焼き鳥買って、
うん、
家に向かって歩いて、
うん、
どうもっつって、
うん、
焼き鳥買ってきましたけどもっつって。
いいっすかね。
うん、
あの焼き鳥持ってるんで、あの、うん、ちょっとお邪魔していいですか？
だってそんなさ、住宅街の市道、
うん、
路上で花見広げて繰り広げてるやつだから、
うん、
地方からわざわざそこに来てるわけじゃないじゃん。多分近所の人じゃん。
だいぶ穴場スポットな。
わざわざね、そこに来るためにこの電車なりなんなり乗り継いで来たんだったら、それ結構なことじゃん。
うん、
多分近所の人だから、
うん、
近所の、もう近所コミュニティでさ、
うん、
で、ほら、僕とかはそういうの全然できないけど、平井さんはできる方じゃん。
僕も結構人見知りだから。
嘘だろ。僕の方が相当な人見知りで、平井さんはまあまあ普通な人だと思ってたのに、
はあ、まあ近所だしあんまりね、
うん
うん、で、まあ、まあ今年は寒さが続くから
つうか ねきついよね、まさにさこの配信日の前後でさ、
うん、
1週間前ぐらいにはさ、もうこっからはずっと暖かくなっていきますよみたいな、
うん、
冬物しまっちゃえしまっちゃえみたいな感じで言われてさ、うん、でチロッと時間が経ったらさ、
うん、
あ、ちょっと最高気温が10度切りますねみたいな、ちょっと冬並みに寒くはなりますよ、
うん、
え、冬物でもしまうには早いですよ、何言ってんすかみたいななんかちょっとな、何かに狐かタヌキに化かされた感がある、
うん、
もう暖かくなるっつったろみたいな、
うん、ジョイアサっつって、
うん、ちょっとなんかね、
うん、
だから、あ、まあ、前回の配信の時にね、もう本当に完全に風邪をひいてまして、
うん、完全に
鼻詰まってましたけど、
寒さに影響を受けているじゃないか、
前回は鼻詰まってましたけど、うん、だまあそこで乗り切ったから、
うん、
まあ、今回はねもうこの気温寒暖差に負けないように気をつけたいと思います、
うん、はいはい、
分厚い毛布もね、
うん、
一回しまおうかと思いながら、まだしま、うん、あ、っていうか、しまおうかと思ったら、
うん、
僕、部屋を片付けたんですけど、
うん、
しまう場所なくなっちゃった。
え？
あるよね。
どういうこと？
冬場に部屋の中をきれいに片付けたから、
うん、
その冬に出てたものを、
うん、
しまうスペースっていうのを、
うん、
結構忘れてて。
あ、そのスペースを片付けに使っちゃったっていう。
そうそう、もうそのデッドスペースなんか、
うん、
有効活用しちゃった方がいいんだからと思って、ちょっと、あ、やばい、冬物を片付ける場所はなくなっている、うん、じゃあもう捨てちゃうかぐらい
え、毎回布団を買い替える、
うそうそ、
そんな、
それで、うん、ちょうどね見つけたんだよこの前、
うん、
その布団を、
うん、
まあ、円柱状の布に丸めて詰めると、まあ、布団クッションになる、
うん、
であれをまあその冬物を使わない時期ね、
うん、
はクッションとしてそこら辺に転がしといて、
うんうん、
で冬になったらそのクッションから布団を出して使えばいいんじゃないかっていうやつを見つけて、
あ、そういう商品があ
る
の、
あるある、
考える人は考えます
ね、そうそう、あ、それ便利だ、うん、それを買おうって思いながらね、
うん、
まあ今はまだちょっと、
あ、ま、え、
だって今はまだ冬物使ってるし、
あ、そうね、
何せ急に寒くなるし風、もう一回言えば風邪ひきたくないし、
入れたら出してってなっちゃうからね、
そうそうそう、うん、あとその布団を丸めて入れたクッションをどこに置くかも、まあ、多少の問題ある。だって布団を丸めて入れてあるぐらいのサイズなわけだから
でかいよね、
多分あの、
うん、
なんかでかい寝袋ぐらいあるよ多分、
うんうん、そうね、
あ、このでかい寝袋のサイズが伝わるのかな、
抱き枕のでっかいバージョンぐらいな、
そうだから、うん、あの割と小さめのおじさんが、
うん、
ペタンって前屈したぐらいの
その例えよそんな、
はい、
そんなサイズ感、
はい、もういいです。それでは今回もこんな感じで気楽にお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも。割と、あ、そうですね、割とっていうか今までに大体取材を受けてるのは報道系でしたね。報道系に取材される男、笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。僕も一回なんだっけ、あ、そう、一人カラオケの取材受けたことあるな
言ってた
あったな、懐かしいなあっこ大好き声優平井正幸です。
あれはね、あれはね、もっとね、もっと僕はみんなに言いふらしたかった。一人カラオケをする若者の心理みたいな。
僕もね、なんか放送されるタイミングね、その時もね、あのちょっと教えてもらえなくて。
そう、報道さんはね、大体ね、うん、あ、ちょっとこな何日の予定ですけど、うん、まあ、もう急に差し替わることもあるんで、ちょっとお約束はできないですみたいな。しかもそのね、あなたの映像どんくらい使うかもちょっと分かんないんで、そうそうそう、
ね、
お約束はできないです、だから周りには言わない方がいいんじゃないですかみたいな感じになると
人から聞くっていう、
そう、告知できなくて、ね、ふわっと過ごしてると、そう、あれ平井さんテレビ映ってなかったとか言われて、あの日のあれ放送されたんだって後から知るみたいなね、うん、
人に聞く、
はい、そんな感じでやってます、はい、僕らは。
そうね、この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれのうまみを発揮するべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
さて、それではね、
うん、
今回も春ということで、
うん、
メッセージをいただいておりますので読みたいと思いますよ。
はいはい、
この春、
うん、
メッセージをくれたのは、
うん、
マイミンさんです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも配信ありがとうございます。
どうもです。
200回記念未来への旅、とても楽しみにしています。
そんな大だったっけ
初めてのお泊まり配信、なぜか私の方が今からドキドキです。
うん、
お二人がどんな未来を描いてお二人がどんな未来を描いているのかワクワクしますね。
うん、
動画や写真もたくさん撮っていただけたら嬉しいです。ところで、三色丼の配信は200回になりますが、
はいはい、
ワンサイズとしての配信は13年目ですよね。
うん、
今まで一度も漏れることなく1のつく日に配信するのはとても大変だったと思います。うん、笠谷さんには感謝してもしきれません。感謝してくれていいんだよ。うん、もっと感謝してくれ。
待つね。
欲しがりますけどね。うん、なん向こうでありがとうって思ってくれる間を持ちますね。
せやで。
そうそう。受け待ちしますけども。うん、この13年の間、配信時にはいろいろな状況があったと思いますが、配信する時の面白いエピソードとあったら教えてください。以前収録が配信日ギリギリになってしまったとおっしゃっていたこともありましたね。
うんうんうん、
暖かくなってきましたが、季節の変わり目は体調を崩しやすいのでお気をつけください。ということでね。
はい。
そうなんですよ。そんなわけでね、
うん、
改めるほどでもないんですけど、
うん、
2006年11月に一番最初始めたプロジェクトワンサイズのポッドキャストがなんやかんやあって今13年目になってますね。
うん、
13年目やってますよ。
うん、
で、まあ、なんやかんやあって前身の番組はいろいろ終わってるんですけど、
うん、
今やっているこの三色丼というポッドキャスト番組は来月もう来月です。
あっという間だね。
5月に、うん、この三色丼という番組が200回を迎えると、
うん、
まあいうことでね、歴史ありなんて思いますけども、
うん、
まあその思い出とかも含めてね、春だし、
うん、
やっぱ春といえば、はい、春といえば平井さん、
春といえば、うん、桜餅、
うん。うん。すぐ出てくるあんこ。あんこがすぐ出てきちゃうんだよ。
うん、
たっぷりあんこが詰まってるからね、平井さんには。
うん。
違う、そうじゃなくて、春といえばよ。
春といえば、うん、
春といえば。
え、新学期。
あ、そうそうそう。うん、そう、新学期といえば。
新学期といえば、
うん、
入学式。
そうそうそう、入学式、うん。入学式って言ったらね。
うん。うん、ボイミツガール。
お、
うん、
そう。
新しい出会い。
そうそうそうそう。出会いの季節ですよ。
うん、
うまくいったね、
うん、
うまくいったよ
え、これうまくいった感じ大丈夫
これ これが僕らにとっての100点だとするならば、うん、僕らは相当ひどい。
だいぶ自由に泳いだけど。
相当ひどいね。ね、うんうん、まあだから、うん、こんぐらいの日常でね、まあ13年もやってきててさ、
うん、そうね。
で、でも春ですから、うん、やっぱ僕らも、こう、もうだ13年生としてさ、ポッドキャスト、
うん、
ワンサイズ13年生としてさ、
うん、
この新しい1年生の子たちも迎え入れたいわけですよ、
うん、
っていうので、なんかこの、まあ、思い出話とかも含めて、なんかこうちょっとね、
うん、
なんて言うんだろう、僕らを紹介 したいわけ、もっと。
おお。
それで、だ今回の配信が初めてね、僕らのポッドキャストを聞くっていう人もいるかもしれないわけで、
うん、
っていうかいてほしいわけで、
うん、
それがもうできれば5人10人100人
1000人、 1000人、
まあでも本当ね、僕らこれぐらいやってきたんだから1000人ぐらいは実際いてほしいよ。気持ちとしてはね、
気持ちとしては、ね、
気持ちとしては、
うん、
でもだからその1000人ぐらい聞いてくれるぐらいのものをお送りしてるかどうかに関してはまだまだ自信がちょっと分かりませんけども、
うん、
まあでもそんぐらいの気持ちがあるんで ね、
そうね、
だからそのまあそう、今回初めましての人もいるかもしれないなというのもあり、うん、
Nice to meet you。
そうそうそうそう、うん、だからなんかさ、最近はどうしたのかね、平井さんは DJ コーかなんかを始めたのかな。
Yo yo Join to us yeah。
うわいや、なんか何今のおえつ変な声が出ちゃったけど、うわって言っちゃったけど、なんかそういうね、こう新しいリスナーさんにもこれから一緒に楽しもうねっていう出会いの会にできたらいいなと思うわけです。
うんうん、
まあ、何から始めようかね。
そうね。でも思い出深い収録、
うん、というかさ、
うん、
そもそもだよ、
うん、
まあ、今僕ら2人がやっているから、
うん、
もう2人に限って言いますけど、
うん、
その平井さんのことを好きで平井さんのツイッターとかを見ている、
うん、
人でカセヤのことを、まあ、全く知らないことはなかなかないけど、
うんうん、
カセヤのこと知ってるけどあんま興味がないから平井さんと僕がやっているラジオに関してもあんまり興味がなくて聞いてない人とか、
ほほ、
まあ、その逆でね、
うん
うん、アルビノについては知ってるけど平井さんのことはあんまり知らないとか、
うん、
そういう人がラジオを聞いてくれる可能性もあるわけですよ、
うん、
だからまずこう人となりだよね、やっぱね。
そうね、
人となりですよ、
人となりね、
うん、なんで死と隣ぐらいのイントネーションで言ったの
人となりね、
うん、死と隣なのは僕だからね、
オフ、うん、みんなだよ、
いつも、
いやいやいや、いつも死に向かって生きてるんだよ、
いやいや、
僕らは、
いやいや、
うん、
うん、希望ねえな。
いやいや、そりゃもう。
いや、そうだよ、うん。いつ死んでも悔いのないような人生、毎日を過ごした方がいい。
そうそう。うん、
それでね、
うん、
まあ、自己紹介からじゃないかなって思う。
あ、そうね。そこ、ね、そこからだいぶまた。
やっぱ。うん、で、しかもさ、
うん、
もう、まあ、なんか、なくはないけど、でもやっぱこの30代半ばぐらいになってくると本当完全に初めましてみたいな、私こういうことをやっている、こういうものですみたいなのって、
うん、
まあなかなかあんまりないんですよ。こうね、その、うん、だって普通にさ、なんていうか、なんていうんだろう、面接系だって事前にこう履歴書なりなんだり出してあって、
うん、
なんとなくは伝わってた上で、
うん、
より知りたいことは何ですかと、こうより伝えたいことはこれですぐらいしかもう話さないわけじゃん。
うん、
本当にこう初めましてみたいな挨拶って、まあまあなかなかあるっちゃあるけど少ないわけですよ。
まあね、機会としては。
だからね、うん、そのちょっとやりたい、
お
をなんか今漫才コントの導入みたいになってきましたけど、
お前がそういうなら、
そう、ちょっとね、僕今、うん、
やってみたい、
自己紹介をやってみたいんだよね。
うん、まあお前がそういうんだったら。うん、やって やらせてあげたいと思うよ僕は
平井さんのキャラの定まらなさじゃあ自己紹介してみましょうかね、
うん、
まあ、いや本当 とりあえず脳設定で自己紹介しましょう、
うん、
どうもはじめまして。
あ、どうも。
初めてじゃない人に初めましてのシチュエーションで初めましての話挨拶をするって結構急に難しいね。
そうね、
ちょっと今なんかちょっと居酒屋的なところで、
うん、設定から入るわけね。
そうそうそう
立ち上がった
平井さんがいて、
うん、
で何かしらのきっかけで紹介されたとして、うん、あどうも
はい、
粕谷です。粕谷です。どうもよろしくお願いします。
粕谷さん、よろしくお願いします。平井です。
そうですね。まあ、はい、じゃあ名刺とかは今忘れたとして、
それちょっと今手持ち
忘れたとして、そうなんです。まあ、ちょっと架空のね、僕を紹介してくれた人から聞いてるかもしれないですけど、う
ん、普段は、山田さん捨てで、
そう、普段は、特に今ねこれとして定食にはついてないんですけど、
そう
そうなんですよ。普段定食にはついてないんですけど、
はい、
割とねアルビノって知ってます？
アルビノ、
そう、まあ生まれた僕のその髪とか見てもらうと分かるんですけど、
はいはい、
生まれつき体内に色素がないアルビノっていう、まあ、存在があるんですよ。
へ
え、その存在が、存在、そんな存在だわ、私は。
そんな、そうなんですね。
それでですね、それですね、うん、その、はい、まあ、アルビノを、こう、エンタメとして使っちゃおうみたいな、僕がアルビノなんで、で、アルビノエンターテイナーと名乗って、まあ、ツイッターとかブログとかでね、こう、文章を出したりとかしつつ、みたいな、はいはい、そういうなんか、割と、物を書いたりする方が多い表現活動を結構してる感じなんです。
ライターさんなんですか？
あ、まあ、ライティングもします。なんかね、ほら、
もう、
定食についてないもんで。
あんまり触れない方がいいですか？
まあ、触れてもいいんですけど、明るい話にはならないかもしれない。
じゃあちょっと、
でも、
お
金はないけど夢はある。
お、いいね、そのキャッチコピー。
そうでしょ？そうでしょ？
そう
でしょ？だから、ね、まあ、そんな感じでね、その、割と、情報を発信するとか、
うん、
メッセージを表に出していく表現活動みたいなのを、まあ、普段はやってるんですよね。
ああ、そうなんですね。どうぞよろしくお願いします。
空気読め。
ああ、どうも、は
じめまして。Your turn!
My turn?
うん。
ああ、いえ。どうも、はじめまして、平井と申します。
平井さん。
はい。そうですね、僕、役者、声優をやっておりまして、でも、ほとんど仕事してないんで、無職に近いんですけど、その点同じぐらいな感じかなと思
って。そうですよね、若い人とかね、結構今多いですもんね、その声優を目指している方とか ね結構多いですから ね。
で、あんこが好きなんですね。
は、唐突に。あんこ。
あんこ大好物なんです。
和菓子とかのですよね。
あ、そうです、そうです。はい、小倉あんとか、こしあん、粒あんのあんこが大好きなんです、
ね。はいはい、はいはい。
で、中でもですね、おはぎが好きなんですよ。
ほう。
で、
おはぎです！
ピーコです！それ、おすぎさんね。
で、初めての人にこんな突飛なボケしないわ。
だいぶ攻めてる感じの、
ね、はい。すいませんね。
いやいやいや、はい、人をボケを。ありがとうございます。おはぎが好きなんですけど、
うん、
有楽町の駅あるんですけど、そこの、有楽町駅出たすぐのところに甘味おかめっていう、
はいはい、
おはぎ屋さんがあるんですね、
はいはい、
そこのおはぎがもう出来たてを出してくれてあったかいんですよ。あったかく、しかも大きい、
はい、
こうなんですかね、野球ボールぐらいの大きさのおはぎを出してくれて、
はい、
でめちゃめちゃ美味しいんですよ、そこのおはぎ。
そこで、うん、まあ、バイトとかなんかしてるんですか？
してないんですけど。
何の紹介だ紹介が一番尺食ってんだよ。
そこのおはぎ。
自己を紹介しろよ。
美味しいですよ。
自己紹介をよ。
ぜひ、有楽町行った際は、寄ってみてください。
じゃあ、あえて、ちょっと、すいません、まあ。甘いものとか全然食べないんでね。
そうなんですか、
はい、でも、平井さんとね、こうして出会えたのもなんか、縁ですから、
はい、
まあ、なんかあれですか、その声優としてなんかこう自分でやってることとかあったりするんですか？
そうですね、最近ではアルビノエンターテイナー粕谷浩二っていう 人がいるんですけど、
ちょっとこうなかなか 今ここからファンタジー感でつながるようなつながらない話をしていきます、はい、
でその2人でユニットを組んで、
はあはあはあ、
いろいろ活動してるんですね、
はいはいはい、
で2人であのポッドキャストって言ってあのインターネットラジオ、
あインターネットラジオですね、
やっていて、はいはい、その中であの、三色丼っていうあの
食べるのが好きなんですね平井さんは。
あそうですね、あの食べるの結構好きなんですけどあのそうあのフリートーク番組とあとオーディオドラマを月にあの1日11日21日の3回、
はい、
配信してるんですよ。
ほうほう、
そんな感じです。
そのラジオポッドキャストラジオは、それなんですか、誰かなんかそうお金とかもらいながらやってるんですか。
いや全然あのお金の話、
いやでも、まあ、知らない人って割と聞くんだよ、ね、割と聞くんだよ、うん、そうい
や気になる点ではあるね。
そうそう、知らない人って結構聞くんです、ね、
いやあの自分たちであの発信していこうって趣旨でやってるんで、あのお金とか全然派生してないんですけど、でもまああの、まあ、スポンサーさんはちょっと今探してなんか応援してくれる方がいらっしゃったらもう全然ウェルカムなんですけど、
あそのラジオでスポンサーでいうとやっぱり CM とかですかね。
そうですね、 CM だったりとかですかね。
なんで疑問形で返す質問を疑問形で返される。
あなたはどう思いますかCM とかですかね。
そうですね、あの全然関係ないです、アルビノエンターテイナーとしてやっぱラジオのこれからの未来で考えると、
うん、
まあまあまああの大手のやってるラジオは確かにこう広告枠でお金が動くっていうのはあると思うんですけど、
うん、
その個人で言うと、まあ、最近の YouTuber とかも含めてやっぱあのこうまあ、お金金銭はまた別で発生させるとして、その YouTube 側の、
うん、
広告収入収益としてスポンサードがつく場合にこうなんか商品の提供とかが、まあ、広告の代わりになったりはしますよね、
うん、
そのなんかそのお菓子そのあんこ屋さんの商品を、まあ、提供するからうちの宣伝をしてくれみたいな、
うん、
そういうのが個人のラジオとかだったらありえるんじゃないですかね。
うん、じゃあそういう感じでなんか提供してもらえたらいいですよね。
なんで人事なの？一人称と二人称三人称ぐちゃぐちゃになっちゃった。
だいぶパラレルワールド。
うんうん、そうだね、そうだね。うん、あとなんですかそのラジオっていうのはなんか。どういう気持ちでやってるんですか。
あもうあのフラットな感じで
やってます。何ですかフラットってフラットってなんだよ。
なんだろう、何ですかね、あのいつも通りにあの楽しくおかしくなんか気になったことを喋りつつあの自由気ままに喋ってます。
なんかその私ねその、
うん、
アルビノエンターテイナーさんのことを知らないので、
はい、あ知らない設
定なんか、はい、ちょっとその平井さんとそのアルビノさんとなんか普段ってどういう感じなんですか。
普段ですか。普段ですね、うん、その何ですかね、
そのいつも通りにとさっきおっしゃったけどいつも通りがちょっとよくわからない。
ああそうですね、あ、まあ、そうですよね、初対面の方に。あそうですね、まあ、そうですね、どういう
その平井さんはそのアルビノさんのことをどう思ってるんですか、うん、
ああなんか確信をついてくる。
どういうその平井さんにとってそのアルビノさんはどういう存在なんですかね。
あそうですね、僕にとってあの粕谷浩二っていうんですけど、
はいはい、
彼はやっぱりそのまあ一緒にいて、まあ、気が置けない仲間っていう感じですね。
気が置け
あ、
うん、
ほうほうほう、だから別に何だろうそんな気を使うでもなく、
はいはい、
まあ、まあ面白いことがあったら話すしでまあ別に何もなかったらまあずっとそのまま喋らずにいたりもしますし。
ん？ラジオやってるんですよね。
あ、やってますやってます。
喋らずにいますし。
いますし。
いますし。
あ、あのラジオじゃなくてね。
あ、普段普段
普段。普段
あ、その加瀬さんとの関係ですね。
あ、そうですそうです。
あ、なるほど。
まあ、ラジオの中でもちょっと喋ってない時もありますし。
喋ってないんかい。
まあそれは置いといて。
その、いいですね。ラジオ、なんかあれですか、番組内でこれまでこうなんかなんか記憶に残る企画みたいなとかやったりしたことあるんですか。
あ、そうですね、僕の中では一番記憶に残ってるのは、
はい、
あのバンジージャンプしに行った時ですね。
ラジオで、
ラジオで行ってきたんですよ、あの読売ランドに。
ちょいちょい意味わかんないですね。ラジオでその映像的なバンジージャンプに挑戦とかするんですか。
あ、しましたしました。
ちょっと頭は悪いんじゃないですか、
ね、あのそうですね。どんだけどんだけディスられる。ディスってくる。ディスり、ディスられる。
難しいですよ、
ね、難しい
です、ね、でも本当ね、本当初めての場合ね、うん、ラジオでなんでってよく、ね、よくされますね、うん、よく聞かれます。
そうそう、あのたまたまその企画としてあの外ロケに行こう、うん、いつもはあの粕谷浩二のお家で撮ってるんですよ。
はい、
でもそこじゃなくてまたあの外にロケしに行こうって、
うん、
まあ、その当時あの話になりまして、
うん、
であのバンジージャンプがいいんじゃないかみたいな、
はい、
で行ってきたわけですよ。
あ、
であのもう僕は二度とバンジージャンプは飛ばないって思いました。
おう、
はい、
そういうこと結構あれですかね、あの、まあ、今で言うとこう YouTuber でやってみた系結構ありますけど。
ああ、そうですね、
そういう感じなんですかね。
あ、に近い感じですかね。
ラジオで
音だけで、
うん、まあでもね、そういう挑戦チャレンジものとかを結構頻繁にやってるんですか。
いや、最近はあの2人でゆるいトークをしてますね。
ゆるいトーク。ゆるいトーク、どんな感じのですか。どんな雰囲気ですか。
どんな雰囲気ですかね。どんな雰囲気ですか。
あ、そうしちゃう。そうしちゃう。
なんかちょっとどういう番組をされてるんですか。
僕がやってる番組はですね、あの昔はなんかあの男子校の部室みたいとか、そういう感じの雰囲気だねってよく言われましたね。
あ、そうなんですね。
結構たわいもない話なんですけど、
あ、僕ちょっと驚愕なんで、あの男子校の部室みたいなのがちょっとノリがわからないんですけど、それってどう、具体的にどういう、うん、
お前みたいなやつにはもう喋ること一個もない。
うわ。急に切れ出した。
ええ、うん、そんなね、そんな風にね、なんかこう男子校遠いものみたいな、そんな感じで言うやつにはね、もうなんか理解するつもりがないやつ、ね、
ちょっと、ね、もう僕驚愕で。ちょっとノリが分からない
んですけど。やっかみだよ。僕恨めしさしかない。
恨
めしやだよ。
恨めしやん。
そう、それでね、うん、とか、
うん、
あとはやっぱそうですね、その男で3人組だったり2人だったりでやってたんで、
はいはい、
まあ、結構ね、その、まあ、下ネタ的なものも割と話してる。でもそれ結構長いや、もう10年以上やってるんですよ、
うん、
僕のラジオは。
そんなに
長く10年以上やってると、なんかその20代の頃の感じと、
はいはい、
最近は30代になってきた感じとで変わってくるんですよね、やっぱね。
ああ、そうなんですね。
で、今は、いい感じの、おじさん感が。
ああ、おじさん同士のトークみたいな感じなんですか。
そう。だから僕が、まあまだ全然、こう、至っていないですけど、僕がもし行けるのであれば、サマーズっていうね、お笑いコンビが、いいおじさんお笑いコンビがいるんですけど、
はいはいはい、
そのサマーズがやってるサマーズサマーズっていうスタンディングトークの、番組とか。
僕その番組好きでよく見てます。
ああ、知ってます、そう、ああいう感じになりたいなと思ってます。
ああ、そうなんですね。
なりたいなと、まだまだなれないんですけど、
希望がそこ、ね、
そう、目指したいのは今のところああいう感じですね。
ああ、そうなんです、
ね、僕がこう、そう、30を迎える頃になんかどういうのを目指したいかなってなんとなく思ったら、今はあっちだなって思ったんですよ。
ああ、そうなんですね。
そう、
その30まではどういう感じだったんですか。
30まではちょっと今と違う相方と長いことを組んでたんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、 そのそいつとは結構あれですね、どっちかっていうと強いて交渉な言葉で言うと結構アカデミックな感じでやってました。
アカデミック、
そのもう一人の相方が声優として駆け出しから売れていくぐらいの期間こう、まあ、結構一緒にいたんですけどその自分が今いる場所は、まあ、こういう状況だとかで、これから未来声優でやっていく上でどうしていこうかっていうことを真剣に考えてたりとか、
うん、
僕も僕で、まあね、ちょっとあの最近またこうなんかそのテレビで映されるかもしれないぐらいの取材を受けたりしてるんですけど、そのなんかこうどこかにメッセージを出すこと、たくさんの人に何を伝えるかとかを結構僕も考えてた時期があったんで、
うん、
あの頃はなんかその真剣さというか本気さがかなり出ている番組ではありましたね。
ああ、そうなんですね。
そう、20代の本当半ば後半ぐらいは結構そういう色が強かったと思いますよ。
うん、
そう、どこに向かっていこうかとか、
うんうんうん、
それこそ本当どうしたいか、どうなりたいかとか、
うん、
そのために今はまだまだとか、なんかいろいろ今できることは今やろうとか、
うん、
いろんなことをやりましたね。
うん、そうなんですね。
そうですね。でも平井さんがやってる方の番組は、
あ、僕、はい。
そういった意味ではなんかこう、こういう風な雰囲気にしたいなとか、なんか、なんとなくぼんやりとイメージであったりするんですか？そうです
ね。僕が目指してるのはやっぱりぼんやりとなんですけど、
はい、
あの、おじさん二人のトーク番組の、あの、サマーズさんがやってる、はい、あの、サマーズサマーズっていう番組が、あるんですけど、
あ、
で
もあれ深夜だからね、僕はちょっと知らないんです
けど、ね、あ、そうなんですね。
名前だけは知ってますけどね。ね、深夜だからちょっと。
あ、じゃあ、あ、じゃあ、
深夜だから。平日の深夜だからさ。
あ、そう
なんだ。あれ、地域によって違うかもしれないけど、
あ、もう
平日の深夜だからさ。
うん、そうだね、
うんうん。一緒じゃんって一緒じゃんっていうツッコミを待つなって。
あ、そっか。そっか、
こうなかなかこのファンタジーワールドで今、うん、今どっちがどの立場にいるかを考えながらやる、
うん、
僕たちにしては珍しくちゃんと頭を使ったトークを繰り広げてたけど待つなって急に。
そう、ね、一緒じゃん。
あ、そうだ、自分で言ってもいいんだよ。そうそう、まあそんな感じでね、少なくともこのポッドキャスト三色ドームでは200回を迎える最近ですが、
はいはい、
もうそろそろ最近ですが、
うん、
おじさんたち2人がね、楽し
そうね、う
ん、どうしよう、魅力って伝わったのかな
どうなんだろうね、
まあ、なんか、うん、あのなんていうか、良くも悪くも、
うん、
等身大は伝えられた気はするけど、
そうね、
これが僕らだっていう雰囲気は伝えられた気はするけど、うん、今回初めて聞いた人がよし、これからも聞こうと思えたかどうかな、うん、
ちょっと、まあ、それでちょっと何かしら心に引っかかるものがあれば、
じゃあちょっと、うん、ちょっと最後もう一踏ん張りして、
あ、
そう、平井さんがその目の前の人に、
うん、
ラジオの話をして、
うん、
ちょっともうちょっと、
うん、
じゃあ聞いてみますよって言わせる流れにしてみよう。
おお、
なんか、
うん、
平井さんは自分はこういうことが好きで、こういうところが好きでとか、
うん、
でやってて楽しいんですよみたいなのを、うん、こう伝えると、あ、平井さんがそんな楽しくやってるんだったら、じゃあちょっと聞いてみましょうかねってなるかもしれないから、うん、なんかそのこの番組自体がすごいこう情報満載とかそういうのはもう今更どうでもいいじゃん、
うん、そうね、
そう、平井さんが自分がやってて楽しいから、うん、よかったら聞いてみてくださいねっていうぐらいのところでこのコントを笑おう、
うん、
そんな番組をね、
あ、そうなんです、
やってらっしゃるんですね。
やっぱりですね、
はい、
僕あの日曜の朝にやってる僕らの時代っていうあのトーク番組が好きなんですね。
あれすごい朝早いんで、まあ、見ないんです
けど、ね、あ、そうなんですその流れまたか、
いや、ね、
またか、
一応だから、ね、そう、知ってるのを前提にはしたくないんで、
ね、あの結構あの、まあ、俳優さん3人だったりとか、あの著名人3人があの一緒に、まあ、番組出てフリートークみたいな、はい、それぞれの話したいことエピソードを喋ってるっていうこ の
トーク番組
なんですけど、うんうん、でその番組のやっぱりお互いがそのまあ気心知れた仲だから結構腹割って喋ってるっていうのが結構好きで、
はいはい、
でたまに早く起きた朝は見てるんですけど、
あ、うん、あれも朝早いんだよね。
あ、そうですね。あ、そのあ早く起きた朝はっていう番組ではなくて、
え、
あのそっちも見てるじゃないですか。
日曜日の朝のテレビの話をしながら早く起きた朝はって言われたら、
あ、そうね、そうね、ちょっと
一時期は遅く起きた朝はみたいになってて、ね、結構でもずっとずっとね、あれもおばさん3人が頑張ってるなとか、ね、いろんなことがこう、ね、ふわーって俺も浮かんできちゃ
った、うん、ややこしい、ややこしい、
そうそう、で、ややこしいのはお前が急に早く起きた朝はって言い始めたからだよ、
ね、ちょっとぶっ込んじゃったね、うん、置いといて、うん、でやっぱり
かなりもらい事故だった
腹割って話すっていうスタイルが結構好きで、う
ん、はいはい、
まあ、そういうところを目指していけたらなって思ってる番組です。
なるほどね、うん、そうか、うん、もしかしたら僕が、
うん、
あと10年15年若かったら、
うん、
聞こうかなとは思わないかもしれないけど、
どっちだい、
うん、いや多分ね、
うん、
20代後半ぐらいな気がする。
あ、そう、
そのぐらいがいいと感じるのって、
うん
うん、そう思わない？
え？いやどうだろう、
まあ、分かんないか、うん、まあ、分かんない ね、
あ、そう
ね、でもまあ、
うん、
僕も割と分かるところは分かる、
うん、
かその、まあ、おばさん3人にしろおじさん3人にしろ2人にしろ、うん、なんかね、これまで生きてきたそれぞれの道を生きてきた同じ時代みたいなのがあると、うん、話って結構奥深かったりするしね、
うん、
どうでもいい話もその人がその人たちが過ごしてきた時代に裏付けられて出てくる感性によるものだったりするから、
うん、そうそう、
そう、だから何こういうためになった話をしてるとか、
うん、
そういうんじゃないですよ僕らの番組って。
まあね、
なんか僕と平井さんのこう人柄
全面ににじみ出てる、ね、
人柄、
うんうん、
まあ、でその、うん、楽しいこと嬉しいことがあった時も、うん、ちょっときついこと嫌なことがあった時も、まあちょっと聞いてよ平井さん、なんだいカスヤみたいな感じで話をしている、
うん、
そういう空間、
そうね、
そういう空間だよね、
うん、
そういうもうまさにカスヤの部屋に平井さんが遊びに来て最近どうやって話してる、
うん、
空気そのままなんでカスヤの部屋に遊びに来た平井さんとリスナーという友達ぐらいのそういう関係性で、うんね、
まあ、ゆるい、
そう、面白い話をする時もあるし、
うん、
一個も面白くない時もなくはないし、
まあそれはね、
でももう本当人柄でやってますから、
うん、
そう、僕が真剣に悩んでいる時は真剣に悩んでいるって話もしちゃうしね、
うん、
うん
うん、
もうしょうもない下ネタで面白くなってる時はしょうもない下ネタで、だって平井さんも笑ってくれるしよ
そうね、
5年10年前は平井さんはまあ笑ってくれなかった下ネタで、
そう、
下ネタではね、下ネタは厳しかったんだ平井さんそうだからね、そのさっき読んだメールの一部で言うとね、
うん、
あのまあいろいろ配信作業の中で大変だったこともあるっちゃあるけど、でもまあそれは何とかしてここまで やり続けてきたんですけど、
うん、
あのなんかこう そんな僕らがやっているトーク番組とかだから、
うん、
作ってる段階でこう方向性の違いとかが見えた時の乗り越える作業は僕はちょっと思い出に残ってたりするね、
うん、だいぶね、そうね、だからそのすり合わせというか、
う
ん、こっちそっちの方に持ってきたいカスヤと、いやこれはちょっとっていう、まあ、僕だったり、まあ、だったりがいろいろね、
まあだったりってなんだろナモさんだろ、だ
ああそうね、
その、うん、本当にそうなんだよね、だ すごく結果的には全然違う感覚があったから話し合って、
うん、
あじゃあこうしようとかってずっと練り続けられたっていうのが面白さの一つだったけど、
うん、
そうね、そう、そのトーク番組とかでやってる時にこういう風に面白いじゃん、いやそれは全然面白くないとかっていう、
うん、
やり取りとか、なんかそのうまく、あこれ全然 この目の前の人たちとこううまく釣り合わないみたいな時にどうしようどうしようっていうその番組を作ってる側のまあ苦の壁みたいのがいろいろ思い出には今残ってるかもしれないね。
そうね、ありましたな、いろいろ。
そう、
うん、
まあそんな僕らがね、
うん、
最近はだからあんまりないんだよね、ぶつかる、まあ、いやなくはない、
なくはない、なくはないけれどもね。まあお互いね、そうそう、いい年だから、
そうそう、
まあそれはそれで、あ、そういう、まあ、カスヤの意向があるんだ、そういう、あの、平井のやりたいことがあるんだっていう、ね、お互いがお互いをね、あの、ある程度、こう、まあ、認めるというか。
そうですね。いい感じに、そう、サマーズみたいにさ、こう、隣の同士の別々の楽屋に入って、隣からの話し声聞こえるんだけど、本番までは別に顔を合わさずに、袖も、その、上手下手それぞれでスタンバって、あ、遠くに相方いるなって思いながら、あの出囃子 SE が流れて出てきて、どうもっていうところで久々に顔を合わせた感で、ちょっと聞いてくれるって始めるぐらいの距離感にはいい感じになってますよ、
うん
うん、そういうおじさんたちが繰り広げてますからね。
そうね、
はい、うん、そう、だからなんですか、これから聞く方はそんぐらい気楽に聞いてもらえればなって思いますよ、
うん
うん、全然10代前半半ばぐらいの若い人たちも、ああ面白そうなおっさん2人が話してるなって思って、まあ、親しみを感じてくれたら嬉しいしね、
うん、
で20代後半30代ぐらいの、まあ、同世代の人、そしてもっと上の人も、あるある、わかるわかるとかっていう共感で聞いてもらえたら嬉しいですよ、
うん、
でね、そうポッドキャスト番組を僕らやってるんで、これまでの配信も基本的には全部データ過去のものは残ってますから、
うん、
あの暇で死にそうとかって言ってから過去の配信とかも聞いてもらえればいいなって思いますし、う
ん、だいぶ変わってきてるからね。
そうそうそう、うん、それもね、もうなかなかな成果だと思いますよ、
うん、
今からだったら変化してきたのをたどれるし、
うん、
でもその時はその時、今も今の僕らも今の僕らとして今のリアルとかを出しているから、
うん、
これもまた何年後かに聞いたら面白い過去になるのかなと思うしね、
うん、
その瞬間、その時代、僕らの時代を僕ららしく丁寧に話して残してきた、そういう番組ですから、
うん、
大切にしてね、これからも続けていきたいと思いますよ、
はいはい、
うまくまとまった感じがする、うん、さて、そんなわけで今回の三色丼、そろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。
聞いてください。普段はこんな50分近くも、
そんな
普段は喋りません。もっと普段は30分程度で、結構細かくパッパッと話して終わるんですけど、今日はちょっとあの真剣に盛り上がったんで、
モリモリな感じで
喋りましたね。
はいはいはい、では番組では皆さんからのご意見ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね。ね、
ね、
4月1日に新しくしましたから、ちょっと
そうですよ、
まだちょ、まず修正作業中ですけどオープンはしましたからね、
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイトの方もぜひご覧ください。次回の配信は4月21日日曜日です、ね、
うん、
早く起きた朝は僕らの時代を見たりして ね、
そうね。
以上、今回のお相手も、
まあ、やっぱり話していて、まあ、気楽にでも時には真剣にっていうのはありますけど、まあ、楽しくワイワイ続けていけたら、やっぱりそれはそれで続いていくもんなんだなって思ってます。平井正幸と。
そうね、本当これが僕らの日常にいつしかなったんですよ、
うん、
日常を表現できるなんて、なんて幸せなんだろう私は幸せを司る、あ、アルミのエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら。
バイバイ。
幸せを司ると書いて工事が伝わ
るかな。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。